島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
本日は FM 北方の増山恵里がお届けいたします。まずは県内の情報です。大熊町から乳幼児・児童医療費についてお知らせいたします。平成24年3月1日より医療機関等の窓口負担が免除にならない方は、一度窓口でお支払いいただき、以前と同じように乳幼児・児童医療費助成申請書に医療機関からの証明をいただくか、領収書を添付の上、保健福祉課・福祉係に申請していただきますようお願いいたします。なお、双葉郡・いわき市・南相馬市においては、乳幼児・児童医療費受給資格証で窓口負担なしで受給等ができます。ただし、相馬市・相馬郡においては歯科・調剤のみになります。詳しいお問い合わせは保健福祉課・福祉係、電話 0242-26-3844 までお願いいたします。以上、大熊町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は原発の影響で富岡町から北方へ避難されてきた佐藤和成さんをご紹介いたします。ヤマト運輸株式会社でセールスドライバーとして地元富岡町で勤務されていた佐藤さん、自宅が原発から11キロの位置にあることから、震災当時2歳と生後半年だった子供2人、そして佐藤さんの家族とともに避難を余儀なくされました。佐藤さんに震災当時のお話を伺いました。
3月11日地震があって、3月12日の朝にはもう郡山にいたんですよ。もうすぐ原発がもうやばいってことで、サイレンがすごかったんで、ちょっと様子を見に行こうと思って道路に出てみたら、警察の人がみんなもガスマスクつけてたんですよ。山の方に逃げろって言われて、もうそれでも頭真っ白になっちゃって、それでもう子供のことで頭いっぱいで、このままじゃどうにかなっちゃうと思ったんで、逃げようと思って、その時ガソリンもなくて、でも行けるとこまで行こうと思って逃げてきました。
2人の子供を守るため、原発からできるだけ遠くにと会津若松の避難所に。けれど、小さな子供を抱えての避難生活はとても苦しいものでした。
子供が 夜泣きするんですよ、夜泣きすごくて、で体幹の人のみんなに迷惑かけちゃって、でその時ミルクも出ないんですよ。お母さんがもうびっくり、地震の影響でびっくりしちゃったらしくて、もう
精神的ショックから母乳が
出なくなって精神的ショックで母乳が出なくなっちゃって、子供もそのお母さんの影響を受けたんだが、不安になっちゃったんだが、2、3日ミルク飲まなくなっちゃって、奥さんの方もちょっともう参っちゃってて、もう本当に毎日のように泣いてましたね。どうなっちゃうんだろうっていうか、もう死んじゃうなと思いましたね。子供も気管支炎の方にかかってしまって、
避難生活
中に体幹の中で、このままじゃいけないと思って体幹から離れようと思って、でそれで佐藤支店長に相談したんです。
苦しい避難所の生活を抜け出せたきっかけは、高校卒業から6年間働き続けていた富岡町で長年お世話になっていた上司、佐藤哲也支店長の心遣いでした。
佐藤支店長がもう自分の下のアパート空いてるから来いよと言われて、迷わず行きましたね。大家さんにすぐその夜に電話してきたんですよ。今からでも入れるから来いって言われて、電気はつかねえけど来いって言われて、で次の日引っ越ししました。なんで本当にもう感謝してます。
佐藤哲也支店長の心遣いから、震災から1ヶ月後の4月11日に北方支店で働き始めた佐藤さん。 道も全くわからない初めての地での配達はとても大変だったといいます。けれど、職場の方、そして地域の方に支えられ、少しずつ日常を取り戻していきました。
まあ本当に来た方に来ても全然喋れなかったんで、新人かとか言われて、どこから来たんだと言われて、富岡町から来たって言ったらなんか変な風に思われるかなと思ったんですけど、来た方のお客さんみんな優しく、辛かったなとか、来た方はいいところだからなとか言ってくれたり、本当にそれはありがたかったですね。そのお客さんのためにも来た方で頑張っていきたいです。
やっぱり仕事続けていてよかったなという思いはありますか？
ありますね、はい、いろいろ助けてくれてますよ。本当にもう支援物資だとか、まあ、洋服だとか、全部あの子供のおむつとか、自分家の住んでるアパートの目の前までバスを持ってきてくれて、好きなだけ持って行ってって言われて、そのバスの中から漁って、
はい、
いろんなものをもらったりとか、本当に助けてもらいました。
その中でやっぱり頑張ろうと思えた原動力は何ですか？
と3月11日の地震になる前に、3月6日の日に自分のおばあちゃんが亡くなっちゃったんですよ。そのおばあちゃんにはよく大変だろうけど子供のために頑張れってよく言われてたんで、この仕事で頑張っていきます。
そしてそんな佐藤さんを支えた喜多方支店長の鈴木隆一さんにもお話を伺いました。
そうですね、もう人一倍も喜多方の土地に慣れしんで、もうお客様からは佐藤君佐藤君と呼ばれるまでに成長して、確かに心の傷はまだ残っているのはあるかと思うんですけども、それ以上に明るく元気に今勤務しております。
誰しも僕ら思いあぐね、いろんなしがらみを抱えて、叶えたい夢に向かう途中、まだ得ない夢を掴みたくて、歯を食いしばって顔を上げて、何くそ負けるかと心決め、少しずつ前へ進めばいい。いつかは咲かず大輪の花、今はどのでもひたすら胸に手を当てがあって、全てやれてるかい、最高君の今超えてゆこう、気づけばいつか見える明日、どんな一歩も無駄にはならない、大切な
苦しい避難生活を乗り越え、喜多方で笑顔で配達する佐藤さん。まだ先が見えないため、これからのことや目標もなかなか立てられないと佐藤さんは言います。けれど、亡くなられたおばあちゃんの言葉を胸に、家族のため一日一日を懸命に頑張られています。本日は FM 喜多方の増山恵里が富岡町から避難され、大和運輸で勤務する佐藤和成さんをご紹介いたしました。
喜多方の皆様へ、お荷物と一緒に元気をお届けしたいです。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、喜多方シティ FMFM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。